突然ですけれども、あなたは最近いつタコをあげましたか？あれですよ、タコ焼きとかのタコじゃないですよ。空にあげるカイトの方のタコです。幼い頃とかに冬休みなどであげてた記憶ってないですか？先日ですね、友人に誘われまして、その友人、ちっちゃい子供がいるんですけども、子供にタコ揚げを見せてあげたいから、あおちゃん手伝ってくれないかなって言われて、一緒に公園に行ってきました。タコ揚げてきたんですよ。もうさ、10年以上前とかだから、もうできんのかな、飛ばせるのかな、飛ばし方なんてわかんないよとか思ってたけど、意外と体って覚えてるもんで、小学校の頃にやったその時の感覚みたいなのはもうすぐに戻ってきました。どんどんどんどん上がっていくタコを見て思い出したのはおじいちゃんの姿でしたね。私のおじいちゃんはタコ名人で、タコ名人ってなんていうのか一応よくわからないんだけど、タコを作る人、絵付けとかもして、もちろん飛ばしにも行く人で、それで賞を取るような人だったんですよ。そのタコをあげる姿っていうの、背中から見てたのを覚えています。すっごい大きいタコがどんどんどんどん空に上がっていって、ほんと 2,3 メートルぐらい大きいんじゃないかな。もう子供の頃だから多分そう、より大きく見えたんだとは思うんだけどさ、手には軍手と革手袋と、それでもタコ糸の方の摩擦がすごくて手とか切れちゃうんだよね。それでもこうすごい高くまで上げていく勇ましさみたいなのがあってさ、おじいちゃんはヒーローだなって思ってたのを思い出しました。今回そのお友達の子供にですね、こうやってあげるんだよって、こうやってするんだよ、あれあれとか思ってたら、友達と私の方が気がついたら夢中になってて、パッて子供見たら、めちゃくちゃ地面見てました。全然見てないっつって。来年はちゃんとね、タコ揚げの楽しさ教えてあげられたらいいなと思って。それでは、青より青く、行きましょう。
Podcast.With radio, music, heart, singer-songwriter, Ayo, Ayo Kasha, radio program, Ayo, Yori, Ayo, Ku.
May the Force be with you. Force と共にあらんこと。見ましたよ、スター・ウォーズの最新作、エピソード9。もう正直に言うよ、7と8は、ん、親って思ったよ。なんかちょっと若干眠たくなったしね。けどね、もう9は結果良かった。7、8の親っていうのも若干流せるぐらい個人的には良かった。もう全ては最後にあったよ、あの場所で、あの景色っていうのがもう良かった。あー、この年も私もフォースと共にありたいです。シンガーソングライター青スカイウォーカーです。私もジェダイになりたい。このプログラムは水曜日の19時頃に配信されています。この番組では街や家、公園、お店や野外などで様々な音だったり場所を感じながらお届けしていくお散歩ラジオ、青より青くと言いながら、お家です、完全にマイルーム。お散歩はしていないけれども、オープニングソングこのままいっちゃいましょう。青の曲で夢みどり。
あなたのぬくもりを私に少し預けてね。腕枕は苦手なのよ。後ろ
送りいたしました曲は青の曲で夢みどりでした。いや寒いね今日、本当に寒い。お外からの冷気がすごいもん。今日は本番が近いからお外はちょっと避けてお家の中で収録をしてるんですけれども、寒すぎるので今はお家で福岡で買ってきたほうじ茶の茶っ葉を急須で入れて、愛用のサーモスで入れて飲んでます。あとはね、あ、ギター片手に今ギター持ってる。割とギターは日々毎日触るようにしてるよ。あとはいつも通りにパソコンを目の前にしている次第です。お部屋の感じはね、チョコレート色のカウチのソファーでしょ。ちょっと光沢のある感じの毛足の長い緑色の丸いラグでしょ。あとは白くて小さな楕円形のテーブル。ほら、おしゃれっぽい、女の子っぽい、ヒューヒュー今日はお外でもないし、私の最近の思いをちょっとひたすらに話してみようかなと思っています。なんかね、今週はいろいろ思うことが多かったの。それは自分の身のことというよりも、どちらかというと世界的なニュースというか、そういったもので考えることがとても多くて、一つはイランの旅客機の誤射。これはきっとあなたももうニュースとかでは見てると思うけれども、イランがミサイルで旅客機を誤射してしまって墜落させてしまった事件。そうだね、事故とはちょっと言い難いよね、事件。これが起こった時は本当フィクションかなと思って、え、映画みたいなことを思ったんだけども、 3.11 の時みたいにさ。けどそうじゃなくて本当に起こったことで、なんでこんなことが起こっちゃったんだろうと思っていろいろ調べたの、ニュース以外にも。その時にさ、分かったのが、本当にこの事件っていろんなことが絡み合って、いろんなことがこう交差して起こってしまった誤射だった様子なんだよね。アメリカがイランにしたこと、イランがアメリカにしたこと、いろんなことが重なって起こってしまったこの事件は、たまたま日本ではなかったよ。日本ではなかったけど、なんともこう言葉にしがたい悲しいことが重なって起こってる、一言ではない世界で起こってる、起こるべきではなかった、起こってほしくない、今後も一生起こってほしくないような悲劇だなっていうのを思ったの。誰かにとっての正義が誰かにとっては正義じゃなかったりして、誰かにとっての英雄は誰かにとっての脅威だったりして、このミサイルを撃つって決めたイラン側の人たちが考えた時間って10秒間だったんだって。この10秒間の中で国を守りたいとか誰かを守りたいって思ったからこそ発射したミサイルだけど、この10秒間はたくさんの命が消え去るまでの一瞬の時間だった。国同士の溝があまりにも深いから起こってしまった事件だったなって。すんごく遠くから見ればさ、一つの星じゃない、本当に限られた資源の中でさ、同じ世界に生きてる種族で、なんでこんなにも言葉にならないようなことが起こっちゃうかなって考えたりしたの。もちろん過去の歴史だったりするよ、ずっと続いてきてる歴史から起こってる今だけどさ、それをずっと繰り返してるわけにはいかないじゃない。だからこそ今これからの未来を変えるために、歴史を歴史として流すんじゃなくて、それはそれをちゃんと考えたり、ちゃんと自分たちが考えて動いていかなきゃいけないものだとは思うけれど、これからの未来を変えていく、今後こういったことが一生ないようにしていくには、一人一人だったり国同士っていうものがもう少し寄り添っていける 世界になったらいいのになとかっていうのをちょっとねテレビを見たりネットを見たりしながら思いました。すべてがすべて情報は本当とは思ってないけど、やっぱりどうしてもねその場にいるわけじゃないからさ。だけどもっと世界の国々ともっと一つの星として共存していけたら、こんな事件はなかったなっていうのを思ったりしました。それともう一つはやっぱりオーストラリアでの大規模な森林火災、これはもう起こるべくして起こってしまったようなものになるのかなっていうのはもうちょっと思っていて、あの乾燥地帯カナダもそうなんですけど、山火事ってすごく多くてですね、よく本当によく燃えてるので、その燃えてる煙とかっていうのを普通に街中に煙が来ちゃうから見るんだよね。私もカナダで見てて、これって霧みたいなどころじゃないぐらい、もう本当黄砂みたいな、もう真っ黄色みたいになったりもするんだけど、今これ山火事で森林が燃えててみたいな話を聞くんですよ。日本であんま山火事って起こらないけど、理由はやっぱり乾燥で、今年すごく去年になるのか去年一昨年かやっぱ年々増えてきてるんですよねって言って、これって地球温暖化が原因なんだよねっていうのを聞いてたりとかして、オーストラリアはカナダよりももっともっと乾燥が強いところだから、水もね雨もあんまり降らないし、去年の9月からちょこちょこ自然災害山の火事が増えていって、今が一番大きな災害になってしまってる。もう北海道よりも広い、今日言われてたのはもう1030万ヘクタール、もうどれくらい本当にどれくらいか分かんない、北海道よりも広いとは言われてるけど、それがどれくらいなのかももはや分かんないぐらいの広さで焼けて、人も亡くなってるし、野生動物たちはコアラとかねカンガルーとかも含めて12億とかっていうところもニュースであったりとかして死んでしまってるって言われてますね。もう今までに聞いたことのないような災害だなって思ってこのニュースも追ってます。これもいくつか原因はある、人が火をつけたっていうので捕まってる人もいるんですけども、それよりもやっぱり主な原因は高温と乾燥だって言われてます。インド洋の海面温度の変化などとかも挙げられているらしい。これはやっぱり温暖化から来てるって。もう全てが本当にネットやテレビニュースでしかないからさ、本当の本当の今の現状とかはやっぱ分かんないけど、でも今回のこのオーストラリアの自然災害森林火災っていうのは確実に今後の温暖化に影響してくるのはもう絶対だと思うの。そして動物たちにもたくさんの被害が出てしまった。この温暖化についてはやっぱり人間が起こしてしまってることだからこそ、この温暖化を和らげる食い止めるようにしていくのはやっぱり私たちがしていかなくちゃいけないことで、本当に未来にできることっていうのを今していかなきゃいけないって思う。はて温暖化には何ができんのかってもう散々聞いてきてはいると思うけど、やっぱりいかに CO2 を出さないかとかさ、これに限るみたいだけどね、消費電力を抑えるとか、レジ袋をエコバッグに変えるとかだけでもすごい大きなことだし、いろんな例があるよ。もうこまめに電気消すとかさ、ほんと当たり前のことかもしんないけど、エアコンの設定の温度、自分が思ってるのよりも下げたいよりも1個上げるとか、自分が思ってるよりも上げたい温度よりも1個下げるとか、テレビを見るっていうこの消費電力もうこれもできる限り抑えるために、見てない時は消すとかさ、本当にちっちゃいことかもしれないし、これで何が変わるのって思うかもしれないけど、一人一人がやっていけば 0.1 しかないものも10人やれば1になるし、私たちが本当にやってかなきゃいけない、心がけるということが当たり前になる、もっともっとなっていけたら少しずつでも何十年先でも変わってくるのかなっていうのを思ってます。 自分じゃあ何してるのって言われると、そうだな、テレビとかはあんまりつけることはしないようにはしてたりもするし、基本的にはエアコンとかもあんまりつけないように、あんまりってかもうほとんどつけないね、まあ、乾燥とかもあるけどつけないようにしてるし、あとはエコバッグ使うようにしてます。とかコンビニでねプラスチックのバッグいらないっていうようにしたり、最悪エコバッグ忘れてももうそのまま持って帰るよね、あのもう牛乳とかネギとか何でももうそのままもう片手に持って帰る、誰みたいな、何持ってんのあの人みたいな顔をされても全然持って帰る。こういうちっちゃいことでもね少しずつできたらなって思う。未来の子供たちのためだったり、世界の動物たちとの共存だったり、世界に一つしかない私たちが住んでるこの星のためにできることを少しずつやっていけたらいいな。今回この動物がさ12億野生動物が死んでしまったっていうので、今オーストラリアのね森に野生動物たちに何かできることがないかなと思っていろいろ探してみたんですけれども、やっぱり遠いからできることってなったら募金とかになっちゃうからさ、結構やってるところ多いよね。募金だったりするとオーストラリアのレッドクロスさんとか、あとは WWF パンダのマークが目印の野生動物を保護しているところだったりとかするんですが、そういうところが今もうすでにオーストラリアへの寄付を募ってたりするので、できることからと思って私も寄付しました。はてこれが一体コアラを何匹救えるのか、一匹も救えないのかもしれないけど、カンガルー一匹救えないのかもしれないし、誰かのためになるかも分かんないけども、けど世界で起こってることは私たちに起こってることだから、それをフォローしたり一緒に助け合うというか支え合うというかにできること、遠いからこそこんなことしかできないけれど何かの力になればいいなと思ってドネーションしました。もしちょっとでもこれが私たちの身に起きてること、遠くだから別の国だから関係ないとかじゃなくて、何かちょっとできることがあったらなっていうのが思ったら、ぜひ今回のこの森林災害だったりとかっていうのをネットで調べるだけでもいいし、実質的に何かになればいいなって思う方がいたら、私と同じように寄付だったりとかいろいろあるので、ぜひぜひ見てみてもらえたら嬉しいです。私は特に音楽では何かこう地球に帰ることがしたいなっていうのを思っていて、音楽を始めたのはもう 7,8 年ぐらい前にはなるんですけれど、音楽をするうちにですね、あなたと私の音楽、それ以外に何かにプラスになる音楽できないかなって思った時に、学んできたメジャーが動物だったりとか環境整備だったりしたところもあるからかもしれないけど、やっぱり子供の頃から大好きだった動物だったり自然だったりっていうものにプラスになることを音楽でもできたらなっていうのが年々強くなっていって、動物や生き物に優しくなれる音楽がしたいなっていうのを強く思っています。どんなことだろうって考えると大した力にはならないかもしれないけど、チャリティーのイベントを組みましたと言っても私が一人で行うものなんですけれども、2月の2日日曜日お昼の2時から18時の間で吉祥寺朝吉安様にて投げ銭ライブ行います。ライブといってもお話をしたりですとか、私がおすすめの音楽をかけたり、時にギター弾いたり時に歌ったりというフリースタイルのものにはなるんですけれども、そちらで投げ銭で入れていただいたものをすべてオーストラリアの方へ寄付できたらなと思っています。もしお時間があるようでしたらぜひ遊びにいらしてください。
ポッドキャスト
そろそろお別れの時間になってまいりました。いつかね、こう思ってることとかっていうのを伝える会があってもいいのかなって思ってやってみたんだけど、どうだろう、なんか世界ニュースみたいな感じになっちゃってちょっとあれかもしれないけど、チャリティーだったりとか、その寄付だったり、 なんて言うんだろうな、自然環境がとかっていうのは別にそんないいことをしてるとか、私いい子だなとかでも別にそんなじゃないし、偽善でもないし、やりたいと思うから動いていてこうしようと思ってたりするだけで、そのいつもいつもね、この音楽とか表現とかっていうのが自然環境、動物愛護とかっていうのにはならないかもしれないけれど、少しずつでもいいからそういったものにプラスになる音楽、これが私の目指している一つの目標だったりするから、一緒にやっていきたいって思ってもらえたら嬉しいし、私と一緒に楽しんでかつ試行錯誤してもらえたら嬉しいな。一緒にセーブアース、一緒にセーブフォーアニマルしていけたら嬉しいなって思ってます。さて、ここからは青からのお知らせです。2020年1月27日にゴスペルクロニクルというチームでゴスペルのステージを行います。場所は渋谷桜ホールにて、オープンが18時30分、スタート19時でございます。もう衣装もバッチリ決まって、歌詞も大体覚えた、もう大詰めです。チケットがないと入ることができないステージですので、もし面白そうだなと思ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。今持ってたチケットは全てなくなっちゃったので、チケット欲しい方いらっしゃいましたら早めにご連絡お願いいたします。そしてゲストにはキロロの玉城千春さんいらしてくださいます。チケット4800円、どうぞよろしくお願いいたします。そして先ほどもお伝えしました通り、2月の2日日曜日、時間は14時から18時の間でフリースタイルの投げ銭式のライブを行います。場所は吉祥寺朝吉安です。こちらの投げ銭すべてオーストラリアの方にドネーションをするイベントになっています。セーブアース、セーブアニマルできるようなイベントになるように頑張りますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。その他情報、ホームページ、ツイッター、インスタグラムをチェックしてください。気軽にフォローしてくださいね。私の音源も iTunes や Spotify で聞けたり変えたりできるので、青または青カシア AOCASSIA で検索してみてください。毎週私とお話ししましょう。お相手はシンガーソングライターの青でした。 See you next week!